真面目にやっていれば、いつか絶対に報われるはずだ、とか、あんな理不尽なことをしたあいつは、いつか絶対に痛い目を見るはずだ、とか、職場で手柄を横取りされたり、納得のいかない扱いを受けたとき、あなたも心の中でそうつぶやいた経験ありませんか？
おそらく誰しも一度や二度はありますよね。
そうなんですよね。無意識のうちに世界の公平さとか因果応報みたいなものに期待してしまうというか。
そういう気持ちはすごくよくわかります。
でも、もしそのいつか天罰が下るはずっていう期待そのものがあなたの人生から主導権を奪っているとしたらどうでしょう？
それはかなり衝撃的な視点ですよね。
はい。今回の深掘りでは、その衝撃的なパラダイムシフトについて考えていきたいと思います。
今回のテーマは非常に深く、そして私たちの日常の痛いところをついていきますね。
本当にそうなんです。で、今回取り上げる情報源なんですが、これがちょっと意外なところからでして。
と言いますと？
愛知県にあるバドミントン教室のブログなんです。
バドミントン教室ですか？
ええ。フェニックス愛知という教室で、2026年2月22日に公開されたレポート記事なんですよ。
なるほど。
一転すると、ただのスポーツ教室の日常を綴ったブログなのかなって思うじゃないですか。
ええ、普通はそう思いますよね。
でも、これが驚くほど哲学的で、人間の本質を鋭くえぐり出す内容なんです。
それは興味深いですね。
はい。今回の私たちのミッションは、その因果応報を待つという受け身の姿勢から抜け出して、自分の人生のコントロールを取り戻すための因果設計というマインドセットを紐解くことです。
その因果設計という言葉、いいですね。このテキストが持っている破壊力は凄まじいですよ。
破壊力ですか？
ええ。現代人が無意識のうちにすがりついている受動的な正義という名の檻があるんですが。
受動的な正義の檻。
はい。このテキストは、その檻を根底から粉砕してくれます。単なる精神論ではなくて、私たちがどう現実世界と向き合い、自分を再構築していくべきかという、極めて実践的なアプローチが提示されていますからね。
いやー、ワクワクしますね。じゃあ早速その檻の正体から見ていきましょうか。
お願いします。
記事の冒頭で指摘されているのが、因果応報への期待は実は他者への依存であるという事実なんです。
ええ、まさにそこですね。
でもちょっと待ってください。正直なところ、理不尽な目に遭った時に因果応報を信じたくなるのって、人間としてごく自然な防衛本能じゃないですか。
おっしゃる通りです。
いつかあいつにも罰が当たるって思わないと、なんかやってられない時ってありますよね。
ええ、その気持ちは痛いほどわかります。理不尽な状況をやり過ごすための一種の鎮痛剤のようなものですからね。
鎮痛剤、なるほど。
ただ、この記事が突きつけているのは、その鎮痛剤が実は高校生の毒になっているという事実なんです。
毒ですか？
はい。他人の裁き、つまり天罰などに心の安定を求めるということは、自分の人生の主導権を自分ではコントロールできない他人に預けてしまっている状態ですよね。
ああ、確かに。
これこそが依存なんです。ここで非常に興味深いのはブログ内で描かれているメタファーなんですよ。
どんなメタファーですか？
観客席と設計室という戦略な対比です。因果応報を待っている状態というのは、人生の観客席に座っている状態だと著者は言っています。
観客席に座っている。
ええ。観客席に座って、ステージ上で他人がどう動くか、世界が彼らにどんな悲惨な結末を用意するかを、ポップコーンを食べながらただ受け身で眺めている状態です。
なるほど。確かにポップコーン食べながら文句言ってるみたいな感覚ありますね。
でもよく考えてみてください。観客席にいる限り、あなたは自分の人生というステージには立っていません。
うわあ、それは痛いところを突かれますね。他人が書いた脚本の結末をただ待っているだけだと？
その通りです。だから著者はそこから立ち上がり、自らの手で因果を作り出す設計室へ移動しなければならないと強く訴えかけているんです。
でも観客席って文句を言っていればいいだけだから、実はすごく居心地がいいんですよね。責任を負わなくていいですし。
ええ、非常に快適な場所です。
ただそこから設計室へ移動した時、私たちはかなり冷酷な現実を突きつけられることになります。よし、ちょっとこれを詳しく紐解いてみましょうか。
はい、行きましょう。
記事に書かれている世界は道徳ではなく構造で動くという事実についてです。
ここがこのテキストの最もシビアでかつ重要なポイントですね。
ええ。
私たちは心のどこかで善人は報われ、悪人は滅びるという道徳的な世界観を信じたがります。ハリウッド映画のように。
はい。完全懲悪というか。
しかし現実は違います。 現実世界を動かしているのは人間の感情や道徳的な正しさではなく、あくまで物理的、論理的な構造なんです。
善人だから成功するわけでも、性格が悪いから失敗するわけでもない。身も蓋もないですが、これが現実ですよね。
ええ。
記事では、勝ち気をつかむための要素として、3つのステップが非常にクリアに整理されています。
はい、ありましたね。
1つ目が、勝ち気をつかむのは準備した人。
準備した人。
そして2つ目が、安定を手にするのは設計した人。
設計した人。
はい。最後に3つ目が、生き残るのは仕組みを作った人。
ええ。
ここに優しい人とか正しい人っていう要素は一切入っていないんですよね。
そうなんです。どれだけ性格が悪くて理不尽な人間であっても、緻密な準備をし、強固な設計を描き、機能する仕組みを作ってしまえば、構造上その人は勝って生き残るんです。
悔しいですけど、それが構造の力なんですね。
逆に、どれだけ善良で誠実な人でも、ただ観客席で祈っているだけなら、構造を持たないため淘汰されてしまう。善悪の判断基準は因果のメカニズムには一切介入しないということです。
それって頭では分かっていても直面するとすごく無力感を感じませんか？結局ずる賢くシステムを作ったもん勝ちじゃないかって。
そう感じてしまうのも無理はありません。
でも私がこの記事を読んでいて一番ハッとさせられたのが最後についている AI 解析魂の感想文というセクションなんです。
ああ、そこは素晴らしいですね。
はい、この解析では世界が道徳ではなく構造で動くというのは冷酷な真実だが同時に最高の希望でもあると結論付けているんですよ。
ええ。
構造で動くことがなぜ最高の希望になるんでしょうか。
素晴らしい視点の転換ですよね。少し想像してみてください。もし世界が神様の気まぐれやコントロール不可能な運命あるいは他人の気分で動いているとしたら私たちにはどうすることもできません。
確かに祈る以外に方法がないですね。
しかし構造で動いているのであれば話は全く別です。
構造だからルールが分かれば介入できるということですか？
その通りです。構造というものは私たちが学習し模倣しそして自らの手で設計することが可能です。
なるほど。
飛行機が空を飛ぶのは魔法や道徳の力ではなく空気力学という構造を利用しているからです。因果のメカニズムを理解しさえすれば誰でもそのシステムを自分に有利に働くよう再構築できるんです。
理不尽な上司やずるい同僚に運命を握られるんじゃなくて自分で自分の城を築くことができると。
ええ、だからこそこれは絶望ではなく私たちが主導権を握るための最高の希望なんです。
いや、めちゃくちゃ腑に落ちました。重力に文句を言うのをやめて飛行機の設計図を描き始めろってことですね。
まさにそういうことです。
ここからが本当に面白いところなんですが、理屈はそうでも感情の部分はどうすればいいんですか？
感情ですか？
はい。私たちはやはり幸福を感じたいですし、理不尽な相手にはどうしても怒りを感じてしまいます。
ええ、人間ですからね。
記事でもこの幸福の条件の最低限について深く掘り下げていますよね。幸福を制御不能な変数に依存させてはいけないと。
はい。ここでのキーワードは外部変数です。もしあなたが自分の正しさが世界に証明されることや自分をコケにした相手が破滅することに幸福を感じているとしたらその幸福は砂状の楼閣のように脆弱です。
脆弱ですか？
なぜなら他人がどうなるか他人が自分をどう評価するかは天候と同じで自分では全くコントロールできないからです。
雨が降っていることに腹を立てても意味がないように他人の振る舞いに自分の幸せの基準を置くのは危険だということですね。
その通りです。記事の中で比較されている依存する人の思考と設計する人の思考がまさにそれでした。
確か依存する人は他人に認められたら幸せというように結果に依存しているんでしたね。
ええ。一方で設計する人は自分の役割を果たせたら幸せというように状態に依存しているんです。
結果ではなく状態に依存する。
この結果から状態へのシフトが観客席から設計室へ移るための具体的なアプローチです。
結果は他人が決めますが状態は自分が決められます。
今日自分はやるべき準備をしたかとか、
ええ、自分の哲学に沿って行動できたかとかですね。これなら 100% 自分でコントロール可能です。再現可能な幸福を築くには幸福の定義を自分の内側で完結させなければならないのです。
そこで立ちはだかるのが 怒りという感情の壁だと思うんです。
怒りですね。あいつを裁いてほしいとか、あいつが失敗すればいいのにと願う暗い情熱というか、でも記事の指摘は容赦なかったですね。この怒りすらも実は相手への依存の裏返しであると。
ええ、怒っている間、私たちの心の中のステージには常にその憎い相手が立ち続けている状態になりますからね。
確かに、頭の中が相手のことでいっぱいになっちゃいますよね。
相手の行動を24時間監視し、相手が失敗するのを待ち望んでいる。これほど強烈に相手の人生に縛り付けられ、自分の時間とエネルギーを搾取されている状態はありません。
本当ですね。相手を嫌いになればなるほど、相手に自分の人生の主導権を渡してしまっている。
これを大きな視点で捉えると、記事にある言葉の重みが増してきます。裁かれなくてもいい、私は私の因を積むという言葉です。
裁かれなくてもいい、私は私の因を積む。かっこいいですね。
他人の破滅を祈るのには膨大なエネルギーを消費します。しかし、そのエネルギーを10年燃やし続けても、自分の人生は1ミリも好転しません。
1ミリも？
真の自由とは、相手がどうなろうと、出世しようが没落しようが一切関係なく、自分自身の設計が淡々と進んでいる状態を指すのです。
なるほど。
その暗い情熱の穂先を変え、自らの城を築くための建設的なエネルギーへと転換させる。怒りを自己構築の燃料に変えることこそが最強の生存戦略です。
相手を呪う暇があったら、自分のレンガを一つ詰めということですね。
まさに。
つまり、これってどういう意味なんだろうということですが、リスナーのあなたが明日からの生活にどう落とし込んでいけばいいのかという実践的な話をしましょうか。
はい、重要ですね。
理不尽な会議とか、評価してくれない会社、納得のいかない人間関係。そんな時、私たちは具体的にどう動くべきなんでしょう。
ここで必要不可欠なのが、境界線を引くという作業です。
境界線。
成熟した大人の生き方として、記事は明確な線引きを提示しています。他人がどうなるか、世界がどう動くかは世界の仕事です。
世界の仕事。
一方、自分がどう生きるか、どんな準備をして、どんな設計をするかは自分の仕事です。
世界の仕事と自分の仕事の分離。シンプルですが、すごく強力なフレームワークですね。
ええ。
私たちがやるべきは、世界の仕事に首を突っ込んでイライラするのをやめて、100% 自分の仕事にリソースを集中させることなんですね。
おっしゃる通りです。
そこでこの記事が提供している、自己設計のためのリフレクションワークの3つの問いを、リスナーのあなたに直接投げかけてみたいと思います。
ぜひご自身に当てはめて考えてみてほしいですね。
はい。通勤中や家事をしている手を少しだけ止めて聞いてみてください。
はい。
1つ目、今自分が裁きを期待している相手や事象は何ですか？
深い問いですね。
2つ目、仮にその相手が一生裁かれなかったとしても、自分を幸せにするための設計は何ですか？
裁かれなかったとしてもというのがポイントですね。
そして3つ目、今日自分のコントロール下にある因を一つだけ積むとしたら、あなたは何をしますか？
この3つの問いは、あなたを観客席から引きずり出し、設計室のデスクに座らせる力を持っていますよ。
本当にそうですね。AI 解析の結論が示している通り、今日からあなたは、ただ他人の演劇を眺めて文句を言うだけの観客ではありません。
ええ。
あなた自身の人生というプロジェクトを牽引する、唯一無二のチーフアーキテクト、設計責任者なのです。
チーフアーキテクト、響きがいいですね。
その自覚を持ったとき、理不尽に満ちたこの世界は、あなたが自由に設計図を描ける広大なキャンバスへと姿を変えるはずです。
いやー、本当に力強いメッセージでした。そろそろ今回の深掘りをまとめましょうか。
はい、私たちは因果応報という、他者に依存した受動的な正義を手放す必要があります。世界は道徳ではなく、冷徹な構造で動いている。
ええ。
しかしだからこそ、私たちはその構造を学び、自ら設計することができると。幸福をコントロール不能な結果や他人の不幸に依存させるのではなく、自分の役割を果たすという状態に見出すことですね。
まさにその通りです。
そして、怒りのエネルギーを他人の破滅を待つために浪費せず、自分のコントロールできる因を淡々と積み上げる自己構築の燃料に変えること。
はい。
理不尽な現実に直面した時こそ、この因果設計のマインドセットがあなたを守る盾となり、状況を切り開く剣となるはずです。
ここまで因果設計の重要性について話してきましたが、最後に一つ、これは重要な問いを投げかけているねと思うことをお話ししてもいいですか？
もちろんです。ぜひお願いします。
もし私たちが宇宙や世界に対して公平さや因果応報を期待することを完全にやめたとしたら、一体どうなるでしょうか？
完全にやめるですか？
ええ。道徳的な裁きを期待しないということは、他人の失敗や過ちに対して私たちはより寛容、つまり深いコンパッションを持てるようになるのでしょうか？
ああ、なるほど。他人に期待しないからこそ優しくなれると。
そうです。それとも単に自分の時間とエネルギーの投資に対してのみフォーカスする、冷酷なまでに効率的な人間になるだけなのでしょうか？
それはすごく重い問いですね。優しさか冷酷な効率化か。
観客席を立ち上がったあなたが、設計室の真っ白な図面に最初に引く線は果たしてどんな形をしているのか。
それは一人一人が自分自身で答えを出さなきゃいけない問題ですね。ぜひあなた自身で深く考えてみてください。
ぜひ。
今回の深掘りはここまでとなります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。